皆さんおはようございます。通信の方もおはようございます。東京地方は素晴らしい秋空ですね。台風一過と言いましょうか、日本の秋という感じでございます。時々ですね、台風一つじゃなかったのなんて方もいるし、台風ファミリーじゃないんで、台風が一過というのは通り過ぎてということなんで、念のためと、じゃあ今日は第8回目ということでして、ちょっといつもと漢字が違いますのは、2つございまして、これ前半両方ともやってしまうということでございます。最初が下線部役の対応のような、そして、右側の方がこれが要約問題と、今年の本試験には姿を突然、消しましたですけど、またいつ出てくるかわからないと、この両方をやってしまいたいと思います。で、22ページを開けいただきまして、そして解説の方もですね、もうご準備いただきましょう。37ページからでございます。はい、では1番の、読解問題、こちらから参りましょう。以下の文章の下線部を日本語に訳しなさい。 Conservationists warned today that Japan's population of Asiatic black bears faces extinction following a record number of killings of bears that strayed into towns and villages.In search of food. さあ、いきなりここが下線部でして、conservationist、自然保護論者とか環境保護論者とも言えます。環境保護という形の時には environmentalist、 つまり environment という環境とついてきたりもしますですけども、どんな立場の方かというのはこの言葉だけで、ただ訳せるということだけじゃなくて、自然環境保護論者ですから、自然を守ろう、環境を守ろう、この次に出てくることですと、その害をなす、獣動物殺しちゃダメよと、こちらの立場ということになりますですね。はい、が今日、今日警告しました。ペケペケだと警告した。こんな警告を発しました。その警告の内容です。さて、優しい単語なんですけども、見た目や意味がわかるんですけども、ポピュレーションって、人口でしょと、今回ところが人だったら人口なんですけども、後ろにあるのは何かと言いますと、月のワグマでございます。真っ黒な形をしますので、ブラックベアと言います。ヒグマの場合はヒグマの方が大きいらしいですね。月のワグマは 1.5 メーターくらいで真っ黒してると、ヒグマは2メーター以上あると。ヒグマはブラウンビアと言います。茶色いクマですから、北米大陸でもう灰色グマとか、ものすごく大きなグリズリーとかですね、映画に出てくるのはわーっ、あれも全部ブラウンビア、そのヒグマの仲間ということでございます。はい、今回は、そうではなくて月のワグマなんですが、それも下に書いてあるんでいいんですけども、その月のワグマの日本の人口が、これもちろんダメですね。熊の場合なんていうかですよね、熊子とはもちろん言わないわけでして、困ったなと。熊の数もちろん結構なんですが、日本語でポピュレーション普通は個体数って日本語当てがあります。個体数、人以外のポピュレーションは個体数、生息数なんて言い方でも結構ですけれども、覚えていただくとしたら個体数なんて意外と出てこない日本語でございます。がエクスティンクションはもう覚えておいていただきたいですね。絶滅です。絶滅に直面している、直訳しますとフェイスですから直面している、あるいはそういった危険のようなものが身に迫る、現れるなんていう表現も結構なんです。フェイス、な、現れる、それでも結構です。ですから、絶滅の危機に瀕しているとちょっと上手すぎますけども、絶滅が迫っているなんていうふうな訳し方でも結構です。さあ、次のフォローイングですけども、これちょっと文法的に見ていただきたいと思います。品詞は何でしょうと。フォローイングというのは the following day、 あるいは the following questions、 後に続く、次の、後ろの、こんな言い方ってありますですね。今回はそうしたら、The following day は、day という名詞のすぐ前にありますが、当然形容詞、following day で、一つの 形容詞プラス名詞ですから、その前に座があると。でそれがどうしたのと、今回は違いますですね。フォロウィングの後ろにアリコードってあります。ですからアフォロウィングリコードとフォロウィングアリコードとは違いますよ。大して変わらないじゃないってやっちゃったらこれも話にならないんで、フォロウィングはですから形容詞ではないというところを気づいていただく。じゃあ何ですかと。アから後ろが名詞ってことは、名詞の前についている言葉ですから前置詞と。はい、今のも 0. 何秒ぐらいでこれは気づいていただきたいところなんですが、このフォロウィングは前置詞です。同じ単語ですから、先ほどの形容詞もこれが前置詞になっても意味はさほど違いはしないんです。じゃあこのフォロウィングは名詞の後で、ですからアフターが一番わかりやすいですね。もうちょっと具体的にしますと、ペケペケの後でペケペケの結果、ペケペケの結果と訳しますと、as a result of 何々の結果としてというふうにこう副詞になってくるわけですね。の結果として絶滅の危機に瀕している。じゃあどんな結果？レコードは記録的な最高最低、今までにないということですから、まあ、空前のなんて日本語でも結構ですね。数の空前の数の今までにない記録的な数のキリングズOf bears. はい。これも of は kill の後ろにありますので、これオブジェクト of、熊を殺すという、ここはオブジェクト of で取れるんですけども、これも無理にしようと思うと、殺熊ってことも言わないですよね。殺人とは言いますが、殺熊とは言わない。じゃあなんて訳そうかって、こんなところで意味がわかるんだけどな。記録的な数の熊の駆除。これが一番です。これが一番。なかなか出てきづらいですね。熊を、記録的な数の熊を殺すこと。なんだかちょっと子供っぽいんですけども、どうしようもなければ熊を殺す。こういうふうに訳すしかない。まあ、駆除ですね。間引きとかってのはちょっと違います。間引きってのはある意図を持って、これは残すけども、これはごめんなさいっていうふうに間引くわけですから、若干違うんですけども、まあ、駆除という言葉。でどんなクマかというのはざっとの人ですね。 Straight into town さ、この辺で Straight into という言葉と、そして In search of というあたりは今後のためにに覚えておきましょう。それではですね、37ページの Straight into と出てきました。迷い込むです。動物などが迷い込む、人間といわゆる動物ですね。通常はストレイドシープなんて言いますね。なんか聖書の中にも迷った子羊なんてありますんですけども。そしてインサーチオブは何々を探して。はい、ここがしっかりと取れれば結構でしょう。食べ物を探して町や村に迷い込んだ熊の記録的な駆除の結果として絶滅の危機に瀕しているのだと。いうふうにきちっと訳語が決まってきます。ですから構文は全部取れるのに、どうしてなんかうまくいかない、時間がかかってしまうというのは、その日本語の訳がピタッと決まるかどうかです。ですから割と英語だけですと簡単だった、はい、もう一度言いますと、ポピュレーションは個体数、今回のキリングズオブ動物は駆除なんという言葉はどっかかこう覚えておいていただいて、いつでも取り出せるようにしていただけるといいと思います。さあそのあたりでした。さあ続いて、 Between April and November last year 4,251 black bears Between 30 and 50% of the total population were killed because they were considered a threat to human safety and crops The Environment Ministry said 一番最後に缶までありますが、これトガキみたいなものですと環境省が言った。ここだけ最初にやっていただきたいですね。なんだろうなぁ、これ。一番最後に誰がどうしたっていうだけです。そうしますと頭からいきますよ。4月から11月、昨年の4月から11月の間に4251頭の月のワグマ。それは全生息数の、あるいは全個体数の The Total Population ですね。その 30% から 50% の間に当たるのであるが、killed 殺された、まあ、駆除された。何々が理由で。その理由は、because they とあります。この they は月のワグマですね。black bears。その月のワグマが、 considered a threat. さあ、復習です。ちょっと前に出てきましたが、consider は、文型は何文型になるんでしたっけ？そうすると、その後ろにある a threat。脅かすもの。menace と同じ。menace の menace と同じですけども、この脅かすものというこの名詞は、文型の中で何に当たるんですか？そうすると、日本語でどんな助詞が当てられるか。そうですね。とです。脅かすものと考えられた。これがもう取れれば OK ですね。もう二度目になってきてますから、もうこれはわかりました。consider は第五文型になるから、後ろにある名詞形容詞はきっと、いや間違いなく、これは目的格保護に当たるはずだ。この準備があって、このスレッドが分かってくるわけです。スレッド、一語じゃなくて後ろにありますから、to human safety。この to は、against となる時もあります。その方が意味としてははっきりいたします。敵対するような。人間の安全と農作物に対しての脅かすもの、脅威とみなされてきたからである。だから駆除されたんだ。と環境省が言いました。ちょっとこういうふうに、なんでかって言ったってこれこうなんだからって、環境省は、その駆除を進めた方ですから、こんなふうに言い訳めいて言ったわけですね。4200頭ですから、大変なんです。 The cow has prompted the ministry to urge hunters to show restraint amid fears that the population has reached dangerously low levelsザ・カールってのはこれはなかなか見ることない名詞です。こういう時どうするか。ザに注目しましょう。ザ・カール。ザがついてるってことは、これはその前に出てきた言葉をもう一度言ってるわけです。ここで何の話をしているかというと、第一段落、第二段落、今まで見てみますと、どう考えたってその月のワグマが駆除されている。ですからカールというのは、あ、駆除ってことでしょ。じゃあこの、キリングと同じでいいんじゃないのと考えられた方は正しいですね。ザがあるからなんです。全然突拍子もない話題が、この第二段落と一つの段落の中にまた新しいテーマっていうのは飛び込んでこないと、ほぼもうこう思い込んでいただいて結構です。よっぽど長い広い段落じゃない限り、言ってるテーマ一つだけですから、そこでそのカルはって言ってるってことは、これもうその前に話してること、意外ないよなって、4251頭が殺されちゃったってことって、まずそう取っていただいていいわけです。ですからこのザカルは淘汰とか間引き、まあこういうことで結構ですね。駆除でも結構です。辞書には淘汰とか間引きって書いてありますけども、このクマを殺してしまったというこの事実は、プロンプトという動詞が、これはですね、実は次に出てきてます urge とほとんど同じです。プロンプト O C O が C することを刺激してさせる、そういうふうに引き起こす、 urge とほとんど同じなんです。ですから同じ意味の動詞が2つ重なっているということになるんですけども、環境省が to urge することを促したと、こうなります。はい。でここでですね、もちろん直訳はそうなんですけども、お気づきの方いると思います。カルってのはこれ主語だけども、これって無生物主語だろうとですね。日本語ではない言い方です。日本語では無生物を主語にしたらおかしいです。天井が私のことを見てるのよと。これはおかしいですよね。お天道様が知ってるぐらいだったらまだいいですよ。なんかやっぱおかしいです。汽笛が俺を呼んでいる。なんか映画になっちゃうわけですね。ポーズもつけちゃう。ですから日本語の場合はやっぱりどうしても、人が主語っていうことがもう暗黙の了解になってるわけですね。ですからこういう英語っぽい日本語以外の 無生物が主語に来たときは、日本語らしくするためにいくつかのテクニックがあります。で、よく言われますのが無生物主語。ブッシュ構文って言います。これブッシュっていうのはご承知のように物が主って意味ですからね。今オバマ公文ってじゃないのかって、そういう意味じゃ全然ないです。人の名前でも何でもないです。いいですね。で、その無生物主語公文を日本語にするときにはどうするか、よく言われますのが原因理由にしちゃおうと。副詞的に訳すって参考書に書いてあるんですけど、いまいちわかる。 2つこのまずこの2つでやってみようというのがあるんですけれども、原因理由で訳すんです。もう一つは条件、もし何々だったらって訳すんです。割とこれはですね、勇気がいるんですよ。主語なのにそんな風にしちゃっていいのっていうところです。じゃあザカル、その通ったのせいでってやるの、そういうことです。その通ったのせいでって言ったら主語はどれになるの。主語は目的語主語するんです。その通りやってみます。その通ったのせいで、その章、つまり環境章は何々ってこういうふうにするの、そういうことですね。じゃあその条件ってしたらどうなるの。その通ったな、それが淘汰をしたので、その淘汰があればそんな風になるの。そうなんですね。はい、じゃあちょっと中見ていきますよ。今回はですね、その淘汰が原因で、その淘汰のせいでという、これは原因理由で訳していくと、意味として日本語らしく収まってしまうんですね。じゃあ to urge いきますよ。その淘汰のせいで環境省はどうしたか。環境省は、今度また urge は第五文型です。ハンターが to 何々するように促した。なんかもう見えてきました。あ、その淘汰のせいで環境省はハンターに to 以下するようにと促した。見えてきました。ハンターにじゃあ何しろっていうことをその環境省が言ったのか。淘汰しすぎちゃったんでってことでしょうね。はい、show restraint は自制する、抑制、制止、これが restraint ですから、 show restraint、 自制を見せる、つまり控える、自制する。 amid というのは among と同じです。細かいことでストップしてますが、 among と同じ。じゃあなんで among って書かないで amid なの。 among は真ん中にいる、自分と周りが友達、仲間っていう感じですから、 among friends、 友達の中で私はすごく守られてる感じがする、こういう雰囲気の何々の中です。 amid は周りが自分と相入れない、敵対する、寒風吹きすさぶ中とかですね、私を白い目で見ているそのまんまん中でとか、 amid って使うときにはそんな雰囲気なんです。そのまんまん中で、その中で、アマングと意味は同じでいいですよ。アマングってじゃあ捉えればいいんですね。はい。感覚としてはそれで結構です。恐れのある中で、はい、恐れがあるからそのまんまん中で、ペケペケというその恐れの中で自制をする。どんな恐れか。ザットは同格、接続詞のザットですから、個体数が危険なほどに低いレベルに到達してしまった。これだけ殺してしまったんで、という恐れのある中でハンターに自制するようにと促した。これでピタッと先ほどのにつながっていきます。直訳でもおかしくはないですよ。直訳するとこうなります。その間引きは環境省が生息数が危険なほどの低水準に達した恐れがある中でハンターに自制を促したことを引き起こした。ハンターに自制を促したことを引き起こした。わからなくはないけども、ちょっとゴツゴツしすぎです。ということで、罰にはなりませんが、この場合は直訳じゃなくて無生物主語の場合は、日本語らしく訳してくださいな。ここまでは要求されていると思っていただいたいです。無理することはないですけども、できればここまでやっといていただいた方がいいかと思います。はい、じゃあ続きますよ。下線部の2。Experts say a meager supply of acorns and other nuts last autumn drove an unusually large number of Japan's black bears into populated areas to forage for food. まずここまでですね。専門家はこのように言っている。meager というのは enough の反対ですから、 meager supply というのは enough じゃないサプライ、不作、強作ぐらいですね。 meager の re は、イギリス表記ですから ger というふうに目で、見ていただいて、 ger と同じだと、migre なんて読むわけないんでですね、これはイギリス表記でございます。 エイコーンズはコーンに A がつくとエイコーンどんぐりになります。どんぐりと他のナッツですね。去年の秋、どんぐりと他の木の実が不作であった。そのことがドライブ目的の後ろにずっとあってイントゥというところにこれがつながっております。はい、このあたりというのは38ページの、解説の下から2つ目、何々を点々点に追いやる、これはイントゥとこうしている、イントゥまで含めて考えてください。異常に多数のラージナンバーブ、異常に多数の日本の月のワグマをどこどこに追いやった、人の住む地域に追いやった。ここで、もう SVO になってますですね。で後ろにどこどこに、でなんでそんなことを気にしてるの、 to 不定詞が何だろうかってことです。この to 不定詞は目的を表す副詞的用法、どうやって意味なの、これもう文脈からです。何とでも取れますですけども、何々するための人の住む地域、なんかちょっとおかしいよなって、ここはご判断いただくところですけど、目的 forage for は探し回る、この場合は食料を探し回る、食料を漁るためにどこどこに追いやったと、追いやったという動作のこれ目的を表すわけです。でないとやっぱり、食料を漁るための人の住む地域にやっぱりちょっと無理がありますですね。ですからここは不定詞の目的用法 in order to とでも書いてくれればもっと分かりやすかった、はい、ここは難しいところはないですねと専門家は言っている。エイコンズ、どんぐりぐらいでしょうね、はい、どんぐりというのは何の実かは分かりますか、何突然と、カシの実ですね。カシの実は OAK、 オーク、カシの実ですね。オークがどんぐりでございます。 The previous year an abundant crop prompted a rise in the number of beer calves, leaving adults with more young mouths to feed. その前年、An abundant crop、 これが主語でして prompted、 あ、またこれはブッシュ構文だなぁとちらっと気づいていただいて、 abundant というのは先ほどのミーガーの反対の言葉でございまして、豊富な作物がペケペケを誘発した。 prompt というのは先ほど出ましたね、刺激する、促した、こういうことでして、何を促した、 rise は増加増大ですから、子熊、ベアカブズ、このカブズというのもちょっと、あ、そういう意味か、まあ、これは知らなくてもここの意味からなんとか取れると思います。子熊の数における増加というものを促した、誘発したですね。子熊の数における生息数における増加というものを誘発した。カンマ、リービングですね。さあ、このカンマですけども、普通に取っていただければ、これは、主語が同じであれば、分子構文ですね。じゃあ、主語は何と、今の主語でちょっと、アバンダントクロップですね。豊富な作物が、リーブアダルツ、ウィズ。豊富な作物が、大人を残したの、まあ、これでございますね。結論から言いますと、これはそれで結構です。An abundant crop left adults with。はい。そうすると、leave 目的語 with って構文が取れないと、なんとなく意味が取れないなと、そこがポイントになります。前に書いてある文章を全体と捉えますと、これが which かな、カンマ which かな、ちょっとそれ意味がおかしくなっちゃいます。そうしますと、ちょっと意味が、その数を増やしたというそのことが残した、ちょっとこれ意味がおかしいんで、ここの取り方としては、そしてその結果、はい、これはそのまま分子構文で結構ですよ。じゃあこのリーブのところ行きましょう。なかなかここ難しいです。リーブなんとかウィズってのはなんとか意味が取れなくて、なんでこんなことも分かんないんだろうと思わないでください。これリーブって非常に難しいところです。ですからここは時間かけてでもなんとか乗り越えなきゃいけない、そういう動詞です。なぜならいろんな文献にまたがってるんですね。
だってリーブってどっか行っちゃうって意味でしょ、出発するとかって去るって意味でしょ、そうなんです。なんで残すとかさと、第四文系では遺産を残すとか、あ、そういう意味もあったなと。でもう一つ難しいのはですね、リーブ OC、 つまり第五文系のリーブってあるんですね。これ今回はちょっと違いますよ。今回ちょっと話を、第五文系もあるんですよと話させていただく。 She left the TV on、She left the TV on。 これどういう意味か。 She left the TV が、あのテレビだから目的でしょ。 On ってテレビがくっついてる、え、スイッチつけてるってことは On って副詞でしょ。ところがこれが第五文型になっちゃうんです。おかしくないですか。 SVOC の C ってのは、え、形容詞か名詞でしょ。でも意味から言うと She left the TV on、 彼女はテレビをつけっぱなしにした、つけっぱなしにしておいた。 On は副詞なのに、え、副詞なんだけども保護になっちゃう。ですから意外と分かりづらいです。これ Leave って意味から取っていくと、これはネクサスになってるから、テレビがつけっぱなしになってる、そういう状態にしたままにしておいたってことだから、これは On は副詞なんだけども、やっぱりそうなんです。そうなんです。保護って取るしかないんです。はい。ですから、リーブがそのまま、取る第五文型は、SVOC の C が副詞になったり、副詞が来たりします。細かいことを言うと、リーブっていうのは結構そういうところがありまして。じゃあ今回は何なの？はい。リーブ目的語 with ってやつです。リーブ目的語 with。どっちかと言いますと、リーブ残して、どっか行っちゃったぐらい考えます。どっか行っちゃったら、with、その結果そこ見たら、with 何々、そういうものがありました。こういう感じです。どっか行っちゃったら、with、その結果こういうものがありました。その結果を見てるって感じです。リーブ A、B、リーブ人、その後ろに with じゃなくて、物とかが来る。例の誰々に何々を遺産で残す、それは前もって考えてたって感じがちょっと違う。前もって遺産を残そうって考えてた結果、誰々に何々が残っている、取っておいたとか、前もっての意図が感じられるのがリーブ目的語、目的語で、今回のリーブ目的語 with 何々っていうのは、本人がもういなくなっちゃう、その結果 with こんなものがその場にありましてねって、こういう微妙なんですけど違いというふうに取っていただきますと、若干こうアプローチできると思います。はい。ことほどさようにこのリーブというのは辞書でちょっとご覧いただいて、あ、こんなにあるんだな、注意しなきゃいけないなと、ここから入っていただければと思います。というわけで、リーブアダルス、このアダルトは人間じゃなくて親グマに、結果としてこういうものを残しちゃったんだと、こういうことでございます。ですから訳していただくときには、死後がこれはアバンダントクロップだったですよね。ですから、豊富な作物が、あ、そうかと、豊富な作物のせいで、豊富な作物のおかげで、これもやっぱり原因理由にしてみるとちょっと訳しやすいかもしれない。その結果、豊富な作物のおかげで、最後の mouth to feed、 mouth はもちろん口っての直訳ですよ。口じゃおかしいです。そして to feed は名詞の後ろにあります不定詞の to 不定詞は、これは形容詞的用法、今回何々するための、ためのと行くんですけども、ちょっと待ってください。フィードの目的語がマウスです。ちょっとわかんないな。Which they feed。こういうことですね。Mouse which they feed。Mouse that they feed。They ってのは何ですか？アダルツです。そうしますと、親グマが養う、餌を与えるための、与えるべき、養うべき、そういうべきなんていう、あるいは なくてはならないとか、こういうふうに出てきていただければ、日本が浮かんでいただければ非常にバッチリです。このマウスというのはフィードの目的語ですね。この関係を取ってください。そうすると、養うべき家族、食料を必要とする人、家族をこのマウスという言い方で、まあ、象徴的に言ってます。ですから養うべき家族、 young は、そうですね、幼いぐらいですね。若いっていうのはちょっとやりおかしいです。
ですから、子熊と訳していただいているんですよ。養うべき子熊の数がよりたくさん残った。ですから、直訳ではそうなりますけれども、先ほどが申し上げてますように、豊富な作物のせいで養うべきよりたくさんの子熊が増えた。こんな風に訳していただいても結構です。なんで増えたってなるの？モアがあるから。そして日本語で何々のせいで何々っていう流れに乗っていきますと増えたって訳していただいて結構です。はい。直訳でも結構ですし、最後のところ、あえて物種構文、無生物種語構文との訳し方でやっていただいても結構です。問題はこのマウスというところでした。はい。というわけで、ここまででございます。ですから、まあ、無生物種語構文をちょっと訳してみて、どんな風になるかな、というふうに使っていただいて結構でございました。はい。合わせて、リーブのところ、復習をお願いします。では、今度は右側行きますですよ。以下の文章を句読点を含めて150字以内の日本語で要約しなさいというものです。さあ、何遍ももう出てきてますので、要約問題についてはもう今回復習というぐらいでまとめてしまいましょう。いくつか今までお知らせしてますけども、もう一度復習してみます。要約問題に当たったならば、まず先に一番最初に何をしていただくか、段落に番号を振っていただく。もう振ってあんじゃんって、これはもう教科書ですから振ってありますですけども、通常は振ってありません。なんでそんなの振るんですか？いくつ段落があるかということを分かっていただく。それだけじゃないですね。段落があったら、原則的には一つの段落から、無視しないで必ずある部分は抜き出していくんですよ。必ず段落からある部分だけ抜き出すんですよ。ということ。そして、第二段落から、あるいは第三段落からっていうふうに、条件がついている時もありますが、その時にはその段落の上に横線を引いて、この段落からってことを間違えないようにするという、こういう役目もあります。続いて、150字以内の日本語っていうことですから、これを英語の語数でどれぐらいなのかなって即座に計算してください。2倍から 2.5 倍、英語を日本語にすると、言葉数は必要になります。150字ってことはですから、2.5 倍だったら60字、2倍だったら75字、60字から75ワーズを抜き出す。それを日本語にすればだいたい150字以内になる。以内にってことですから、増やしちゃいけませんから、ちょっと少なめ。60ワーズくらい抜き出せれば、それを日本語にすれば余裕がある。60ワーズって言ったって、1、2、3って数えるわけじゃなくって、これを文章としてつながりで取り出すわけですから、行にすると何行かしら。次にそこに考えを言っていただくわけです。1行って、はい、これ数えていただくと、1行何語使ってんの？ 1、2、3、4、5、6、7、こういう、だいたい今回14語ぐらいですか？ちょっとそうじゃないのもあればいいと、いろいろあるわよ。まあ、だいたいの平均で取っていただきます。だいたい14語から15。15が1行でしたら4行分。13だったら60だから5行弱かな。まあ4行から5行分をここで面積として、こっからここまでって取り出せばいいんだという方針が立ちます。ここまで約30秒ぐらいでやれますですよね。全部で2、4、6パート、12、14、15行プラスちょっとだから、ははん。3分の1だけ取り出せばいいってことなんだ。目安としては、だいたい3分の1だけを取り出して、それを日本語にすれば出来上がり。というところまで方針が立ちます。で、じゃあどこを抜き出せばいいのと、これから抜き出すんだけども。ここがまあミソですけど、皆さんも OK ですよね。英語であれ、日本語であれ、文章というのは、結論とそれを補足する、それを、まあ、補強する例が大体カップルで出てくるんです。日本語の場合は、例と例と例って、何が言いたいのって最後になって結論出るけども、英語の場合先に結論が言って、なぜか、その例はですね、ほらってこういう形で出てくる。例ですから、相手を納得させるためが例ですから、数字でほらこんなに。いや、誰々さんがこんな風に言ってる。なんていうような、 固有名詞とか数詞とかっていうのは、あるいはセリフでですね、筆者が書きたい結論を補強していくわけです。ですからその補強のところは取り出したらぐんぎりない。補強はいらないでしょ。言いたいとこのポイントだけ抜き出して、こういうことですね。で、どっちみちその英単、英語抜き出したものを日本語にするんですが、日本語の文章って 5W1H が入ってたらスキッとする。どうせだったら 5W1H がちゃんと入るようにしたい。で、これあんまり意識しなくてもいいです。誰々が何々をどうした。そんなのは、5W1H 考えるまでにちゃんと入ってきます。ですから考えていただきたいのは、どうこってのは意外と抜けちゃう。どこってのは入ってませんと、これ原点になっちゃいます。どこって入ってるかなって、それだけは最初から、これどこって入れたって。入れといていただくと原点防げます。そしてですね、もうこれ OK なんですけども、書き上がった余裕があれば、ちょっともう、どっかこう、白いところに、直接じゃなく、書くわけですけども。いや、な、時間ないからもういい、ちゃんとそのまま清書していくって方もいるでしょうけども、見直して、私が書いた文、ちゃんとこれ、タイトルがつくまとまった文になるかしら。何言ってんだか分かんないって、これまずいわけでして。この私が書いた文章を一言でタイトルすると、何々のこと、何々ってタイトルつくかな。あ、大丈夫。これでしたらもう全然問題ないんです。タイトルがちゃんとつくって言うんでしたら、あとは OK だから、どっか原点で1か2引かれても、まあそれで OK。もう見直す必要ない。じゃあ次の問題。もう全然そこはもう OK。というふうになりますですね。というようなことを、15分ぐらいでやっていただければ全然時間的には問題ない。さあ、というわけで今回は、この文章、そして前訳をですね、もう横に置いといていただいて、この前訳はこうなんだ。そしてどこは取り出す、どこは取り出しませんよという、こういう観点で、お話し進めさせていただきたいと思います。で、39ページのこの解説のところには、語句として大事なものがありますね。ここもちょっとこう、ちょっとだけですけども、触れながら。じゃあ回りたいと思いますですよ。で、一番最初から。E. K. Han, a 17-year-old Beijing student, was hooked a year ago when she tasted 茶碗蒸し or Japanese style savory egg custard at a popular Japanese restaurant in the Chinese capital.もう一番最初に E. K. Han。もう固有名詞があります。17歳の北京の学生。これ大丈夫ですか？個人情報保護法にこれ完全に引っかかっちゃうんですけど、いいんですか？こんなに書いちゃってっていうぐらいですけれども、ここまで固有名詞の具体例ですから、でも見た途端、この最初の、このピリオドまでいらないよねってもうよろしいですね。どうしたかっていうと、フックとってちょっと気になりますけども、日本語で言うと、ホックなんて言ってます。小さいお子さん、ちゃんとホック、ほら、ちゃんとないね、じゃあホック閉めて、ちゃんとして、これ止めるね、ホックですね。何か、こう、フックかけて、こう、止める。ボタンのようなホックを止める。ですから、自分自身がそこに止められちゃう、引っ掛けられちゃう。何か意識がそこに止まってしまう。ああ、すごいなーと。なんかこう引っ掛けるとかなんとかっていうような俗語で言ったりします。そういうことでございます。人間の気持ちが引っ掛けられてしまう。魚を吸う時のこれフックも、フックはフックで言います。ですから1年前に何々した時に気持ちが引っ掛けられてしまった、もうそれに虜になってしまったってことです。茶碗蒸しの説明に日本式のセイボリー、塩味が効いた。セイボリーっていうのは通常はですね、アメリカ英語ではこういい意味ですね。ちょっと塩味が効いて美味しいね。でもイギリス英語で一部ですね、ちょっとしょっぱい、セイボリーしょっぱーっていう感じで使うこともあるようなんですけど、我々はセイボリーというのは美味しい塩味がほどよく塩味がついたというふうに取っていただければいいと思います。そういう、甘くない茶碗蒸し。茶碗蒸しというかこれ必要なんですね。どこでそれをお食べになったかというと、ポピュラー、人気のある日本料理店、日本式の料理店。それが中国の首都、北京にある。そういう書き出しですから。17歳のこの女の子はもう虜になってしまった茶碗蒸し初めて食べたんでしょう。そういうふうに書かれていることは何が言いたいか、一つの具体例から次には結論が来るだろう。もうここだっていう感じですね。The popularity of Japanese food has shot up in Beijing in recent years.
ここです。まとめて言えば結論はこれですが、ここを取ってください。ショートアップというのはシュートです。シュートというのはどんどんどんどん子供がこう大きくなっていくことですね。タケノコバンブーシュートなんて言うんです。タケがどんどんどんどん大きくなっていったりしますね。ですからシュートというのは急に上がる、増加する。ですから、日本の食べ物、日本料理の人気が北京において最近シュートアップ、急激に人気が高まった。その例なんですよ。17歳の子がですねって書いてあるんです。ですから、ザから次のイヤーズまではここは取り出すほぼ1行分です。これがテーマですね。Customers now crowd Japanese restaurants despite political tensions that would normally hurt the image of anything Japanese. Anything ってのは何でもどれでも。何でも日本のイメージを、どんなものでも日本的な日本のイメージというものを通常は傷つけてしまう。日本って聞いただけでもダメだって傷つけてしまうであろう、そういうポリティカルテンションズ、政治的な緊張にもかかわらず、ディスパイトが取れませんとちょっとここ厳しいです。ディスパイトもよろしいですね。インスパイトオブ。同じですよ。何々もかかわらず。with all 同じですね。despite 1語で。in spite of って言ってくれればわかるのにと同じ意味です。で、問題はですね、ここをどうしようか。カスタマーズの、ですからお客さんが今は日本のレストランに押し寄せている。クラウド。された状態が be crowded with ですから、いっぱいになってる。ですからクラウドはそういう状態にするんで、押し寄せる。ですね。お客さんが押し寄せる。同じこと言ってるんだよな。ディスパイトからどうしよう。はい、結論です。何も後ろに書いてなければ、ディスパイトポリティカルテンションズって何か付け足しぐらいのもんで無視しちゃってもいいんです。ところが後ろのセリフが、そのポリティカルテンションにもかかわらず、政治的な緊張感が日中間にある、それにもかかわらずっていうことをもう一度説明してます。セリフです。I don't really care about all the political stuff he said. イーさんがこう言ってます。私はそんな政治のことなんて、not all ですが、この場合はセリフですから、これ部分否定じゃないんです。普通は not completely, not all。全部じゃないけど少しはっていう部分否定なんですが、この場合はですね、全否定なんです。全然そんなものについては care about。全然そんなもの気にしないんです。本当にそんなもの何だっていいんです。これは強調してる感じなんですね、オール。I don't think food and politics have any connection. これは not any ですから、同じことをもう一度言っても、not any で no。食べ物と政治なんて、全くこれっぽっちも全然つながり、コネクションなんてないんだから、あるなんて全然思わないんですよ、私は。で、もう一度言ってますから、not any ですから、この最初の not all というのは全然と超えてる。というわけで、E さん、食べ盛りで怒られちゃう。17歳のこの女性にとっては、食べ物と政治の話は全然別でしょっていうことをわざわざおっしゃってる。これを例に出してますから、ですから下に、後ろに書いてあるということをもってして、私たちは今これ要約をしている、そういう状況ですから、despite political tensions っていうのも、これもちょっと入れとかなきゃいけないんだな。実際北京でおいては日中のそういう時期の話か。ということで、これ、いつに関わってくる部分ではですね、どんな時にって感じもありますので、これはちょっと入れとこうと。despite political tensions っていうのを入れて、そういうことにも関わる日本の食の人気っていうのは北京で今急激に高まってきたと、こういうふうに書いておく。これが第一段落の抜き出しになります。ですから、1行とあと3語だけですね。じゃあ第2段落いきますよ。I think the increase of Japanese restaurants became prominent. 目立ってきた。有名になってきた。人目につきやすくなってきた。プロミネント。重要だっていうの意味もあります。このプロミネント。になってきた。In the last two years. ここ2年間で。Said Eileen Wan Mooney, food and drink editor at time out. Mooney の後ろのカンマは、このアイリン・ウェン・ムーニーさんがどんな方かという同格。タイムアウトの次の同格。このカンマは、タイムアウトがどんな雑誌かということ。A free monthly magazine。こういう場合、後ろから行きますね。 無料で配られる月刊誌であるタイムアウトにおいて食べ物と飲み物における編集をしているアイリン・ムーニーさんは言いました。ですからまあ北京においてこの方に聞けば、知ってるとかですね、大変おいしゅうございます、あの岸朝子さんみたいな方なんでしょうね、まあそういうことだと分かってくれということでしょう。でその方が何て言ったのかとセリフですけれども、ペケペケペケと言ってるわけです。でまたこう言ってます。 I think it's because people have more money today than in the past and they have traveled more making Japanese food more affordable and approachable, she said. For the younger people, they like Japanese food because it's lighter and healthier.この英語の文章の中でセリフがあって、そのまんまん中にまた C セットと言ってまたはセリフがあると、誰が言ってどうなってんのってぐちゃぐちゃじゃないって我々にとってはそう思うんですけども、日本語でしたら全部セリフが終わった後にと誰々は言ったとまとまってますよね。英語の場合は先に言って真ん中で言ってまた、これ全部この人言ってるわけです。誰よって、セリフは全部ムーニーさんが言ってるわけです。だからムーニーさんなこんだけ全部言ってるの、そういうことですね。一つにまとめてよって感じなんですが、それとともに第二段落ってセリフだけなんだけど、セリフって本来はいらないんだよね、セリフって他のことの結論を強調するための一つの補強材料だから普通は取らないんだけど、第二段落困ったですよね。でも段落があったらそこは無視しないで何か取れってことも大原則であったし、と取るしかないんです。でどこ取ろうか、セリフは全部の補強材料だからどこ取ったらいいの、さあどこを取るかですけども、今回はこの単語に注目しましたってあるんです。どれ、第2段落の上から3つ目、 I think it's because、 これです。で一番最後、第段落の一番最後のところに because ってあります。なんでそれに注目する because というのはもちろん理由とか原因を言うんですが、 since とかと違って because というのはあなたが知らない新しい情報、具体的な原因理由と、知りたいであろう知らないその新しい情報を何々なんですと伝えるときは because ですから、結構強い言葉ですね。 since というのは何々でしょう、だからって、 since の場合はその後ろに出てくる言葉の方が相手に伝えたい言葉でしょう。ですからここではセリフの中でどこを取るかといえば because です。このセリフ全体が第一段落で言っている日本の、食べ物がなんで北京で急に人気になっちゃったのかという理由を専門家として言うと、その理由は because 3行目からです。人々が今日以前過去に比べてお金回りが良くなったから、そしてもう一つ、以前に比べて、more の後ろが than in the past はこれ書いてありませんが、同じ、以前よりもたくさん旅行をするようになったから。making Japanese food、 ここのつながりは取れましたでしょうか。だからそういうことによって which has make Japanese food、 ですから前に書いてある部分が全部先行詞として取るカンマフィッチです。このメイキングはカンマウィッチ、カンマウィッチ has made Japanese。 だからそういう二つの事柄要素という理由がですね、結果として日本食をより、この more というのがこれヒントなんです、より手が届く値段、手軽な値段なものにし、そしてアプローチャブル、親しみやすい、前よりも理解しやすい、実際にお金で買えるし、精神的にももっと近しい感じがする、そういうものへと変えてしまったのです。これがムーニーさんが言っている原因の分析。そしてもう一つ言ってます。Because it's lighter and healthier。これは中華料理に比べてってことでしょ。今までご自身たちが食べてらっしゃったものに比べて、ライター、さっぱりしてるし、ヘルシア、より健康的だっていうふうに、日本食は思われているから。ですから、because の後ろだけ取れば、3行目の because から4行目の approachable、約1行と3分の2、そしてその下の because it's lighter and healthier ですから、だいたい第2段落で、丸々2行分ぐらい取っちゃったな。ですから、第1段落、第2段落合わせて3行と、ちょっとぐらいはもう、 取ってきたぞと、こういう状況になります。あと残りは1行分ぐらいかな、1行半ぐらいしか取れないなと思いつつ、第3段落に行きます。Leading the trend are young white collar workers. そのトレンドをリードしているのは、若いホワイトカラーの労働者の方、まあ若いサラリーマンの方たちですって、やっちゃいけませんね。
え、なんで？何、いいじゃないと。
あーがおかしいじゃないですか。あーってことですよ。Leading the trend って言ったら、これ同名詞って取るわけですよね。つまり前提としてこれ主語だって思い込んで取ってるわけです。それ普通でいいんですけれども。そうすると、あーじゃないでしょ。Leading the trend って言ったら、is でしょ。あ、そうか。じゃあどうすんの？じゃあどうすんのって、ああ、だから、右側に workers ってあるから、これが主語だ。あ、統治ね。young white collar workers are leading the trend。これで、are leading だから進行形って変わりますよ。文章これ変わっちゃいますよ。これは普通統治ってのはそんなに致命傷にならないんですけども、これをですね、is、これ同名詞だと思ってると、この要約文の内容がちょっと変わっちゃうんですよね。何々しているんです。若い、サラリーマンがそのトレンド、この傾向というものをリードしているのです。っていう風にしていただけないと、何々だじゃないんですね。ここはちょっとご注意ください。この流行を引っ張っているのです。で、どんなワーカーズかというのを風の後ろに書きたかった。あ、だから統治にしたんだなって皆さんでした。これは。なぜ筆者がわざわざ統治にしたのかという理由まで推測できますね。どんな workers、workers、who と後ろにダーッとつなげたかったから、どんな workers かというと、affluent、これ rich、abundant、ほぼ同じです。裕福、かつ、より高い教育を受けている。more affluent、まあ以前より、あるいは通常よりも、通常の中国の働いていらっしゃる方よりも裕福で、そして高い教育を受けているホワイトカラーの労働者たち、若いそういう方々が、労働者ってあれですね、ホワイトカラーが流行をリードしているのです。と、ムーニーさんはこうも言っている。ですから、ここも大事です。according to ムーニー。この第三段落の最初は、leading the trend are young white collar workers。これ逆さまの統治にしていただいて、この部分っていうのはちょっと取りましょう。新しい話題です。じゃあ誰がそうしてるかって。なんでこんなに流行ってるか。これは、how かもしれないし、さっきは why があったけど、how。どのようにしてこの流行がなされているかってことだから、これ取っとこうと。who are、ここはまあいいだろうと。どんなホワイトカラーかここまではいいだろう。最低限取るとしたら、今のところ。1行いきません。3分の2ぐらい。そして、Japanese places are elegant and quiet, so people can talk business, she said. 結果的にはここも、日本の場所って、日本料理店は上品で静か。だから人々は、そこで仕事の話ができるのです。これは先ほどと同じことで重要な要素ですから、ここも取ります。セリフですけども、ここも取ります。She said. While Chinese business lunches mean a huge amount of heavy food. Heavy food, しつこい油っぽい食べ物ってな感じです。At Japanese restaurants, they don't have to eat a lot because the portions are small. この because の後ろをここだけ取りましょう。ポーションってのは一人前です。いろんな言い方あります。プレートって言ったら、このランチのように乗っかっている、いくつか乗っかっているプレート。これ一人前ですね。あと、まあ、こう、スクープ、なんてあるんですね。アイスクリームとかっていうのは、こう、丸、玉をこう、半分に切っちゃったって言うんですかね。半円形のもので、こう、スクープと取り出す、ぐーってやるんですね。ご飯なんかでも、こう、こういうふうにやって、一つ、二つってやったりします。ライスも。そういうような、一人前っていう言い方もありますですけども、ポーション。一人前が小さい、少ないからです。ということで、ここも、まあ、尾行図があるから取り出しますと。そうしますと、第三段落では一番最初の行のワーカーズまで。で、すぐ真下のジャパニーズプレイシーズからビジネスまで、これほとんど一行、最後のザ・ポーション・ザ・スモールぐらいを取り出して、中華料理はしつこく油っぽいけれどもって、これはまあいいかと。余裕があったらそれに比べてってことだけど、まあ日本料理のことだけ書けばいいか、ぐらいです。 ですからあくまで because という単語の後ろというものを優先的に取り出すということだけ、ちょっとそこを注意していただきまして、回答例を読み上げしましょう。北京で日本料理の人気が政治的緊張にもかかわらず急上昇している。やっぱり政治的緊張にもかかわらずというところは入れた方がよろしい。先ほど理由を申し上げた。所得や旅行の機会の増加で日本料理の値段が以前よりも手軽になり、日本料理に対する親しみやすさも増した。日本料理の値段が以前よりも手軽になり、あるいは日本料理をどうしよう、別の言い方でもいいですよ、変えるようになり、あるいは手頃な感じになり、手頃に感じるようになりでも結構ですね。ここのあたりは、まあ、手におは書いていただいています。若い会社人たちが流行を引っ張っている。これは統治が見抜けませんとこの言葉が出てきません。そうするとその後ろのことにちょっとボケてしまいますので、この統治はきちんとああという動詞がおかしいと気づいていただいて、続いて静かで上品な日本料理店が商談に向き、料理一人前が少量でさっぱりして健康に良いのが人気の原因だ。まあ、うまく149にこんな風に入れてありますけど、手におはは結構です。要素としては最大限これをきちんと入れていただけるとよろしいかと思います。はい、というわけで抜き出しが OK ならいいんですよ。抜き出したところが間違えてなかったなーということであれば、まあ、8割から8割5分は結構でございます。多少のところで手におは減点1点かそのぐらいあっても結構です。そろそろもうこの要約についてはご自身の型が決まってきた、よほどでなければまあ大丈夫だというところまで来ていただければ非常に結構でございます。はい、それでは前半ここまでとさせていただきます。10分間休憩でございます。